それでは拝読いたします。詩編46編、指揮者のためにコラの子たちによる荒もてに合わせて歌。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち沢に泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、セラ。川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると、地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。万軍の主は我らの砦と題しまして、近藤義也牧師による説教がございます。お願いいたします。
先週の金曜日、つまりおとといのことでしたけれども、夕食をですね、一緒に教会で取っていました佐藤愛子さんが、雪が降っていたあの3月から季節が巡って再び雪の季節を迎えたということを言っていました。9ヶ月が経ちました。実はですね、今日皆さんのお手元にある週報は、一番最初の日付がですね、10月23日なんです。10月23日、あれという感じですけれども、ちゃんとですね、2ページ目を開きますと、上に12月11日と書かれていますけれども、10月23日だったらまだ年を一つ取っていないのにという方もおられると思いますけれども、ただですね、本当に神様はこの時の流れの中で、先ほどもお話ししました通り、被災地にあっても私たちの思いを超えて、確かにご自身の技を進めてくださいました。9ヶ月前の日曜日、震災直後の一番最初の日曜日、3月13日の礼拝でしたけれども、説教の箇所は急遽ですね、黙示録の3章を開きました。でも他にも何箇所か聖書を開きました。その時にはですね、もう週報を作る余裕もなくて、記録にはどこにも残されてはいないんですけれども、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。その時に開いた箇所の一つがこの詩編の46編だったと記憶しています。私にとってはですね、この箇所を改めて開いただけでも、何かあの3月13日の動揺と緊張が蘇ってくるような気がします。でも同時に、それは少しでもこの詩編の作者の心情に近づくことができた、そのような時ではなかったかとも改めて思わされるんです。私たちの前には文字として開かれていますこの詩編46編ですけれども、かつてはしっかりとですね、音程に乗せて歌われていた、そのような詩編です。表題に、先ほど東さんに読んでいただきました表題に、指揮者のためにコラの子たちによる、そして次です、荒もてに合わせて、荒もてと読むのか荒もてと読むのか、どちらかはっきりとイントネーションわかりませんけれども、荒もてに合わせて、このカタカナ4文字、荒もてとは一体何のことだろうと、 教会にもですね、こわもての方々はたくさんいますけれども、あらもて、一体何のことだろうと思うんですけれども、実はですね、このあらもてというのは、こわもてとは全く正反対の、乙女の声というですね、女性たちの声、そんな意味があるそうです。つまり、この詩編46編は、女性合唱で歌われていたのではないかと言われているんです。あるいはですね、音程の高い楽器、音程の高い楽器の伴奏に合わせて歌われていたのではないかとも言われています。いずれにせよですね、先ほどカイル君が弾いてくれましたベースのようなですね、ドーンというようなそういう低い音ではなくて、低い声によってではなくて、高い音で歌われていたこの詩編、その内容はまさにアドベントの礼拝に開かれる、そのような箇所としてもふさわしいものに思えます。時代時代の信仰者たちが愛して暗唱し、教えられ続け、励まされ続けたこの詩編46編、そこに貫かれているのは神に対する信頼です。神に対する信頼です。今週の御言葉としても挙げさせていただきました46編の特に10節、今日はこの10節を中心に、主には今日も2つの点でお話をしたいと考えております。第1点目、それはやめて知るということ。やめて知るということ。第2点目が、あがめられるべきお方、あがめられるべきお方ということ。第1点目ですけれども、やめて知るということ。改めて46編の10節に目を向けますと、ここだけですね、鍵括弧が、私たちの使っていますこの聖書では丁寧にですね、鍵括弧がつけられています。つまりこの部分は神様ご自身の言葉、これ以外の部分はですね、主は主はとそのように語られていますので、詩人が読んだその言葉が語られていくわけですけれど、歌われていくわけですけれども、この10節の部分は主ご自身が語られた言葉としてここに記されています。原文ではですね、文の初めに力強い命令が2つ並んでいるんです。この10節、やめよ、そして知れ。何を知れというかと言いますと、私こそが神であることを知れというんですね。実はこの言葉は私たち人間にとって最も重要な命令が2つですけれども、やめよ、そして知れ、この2つの命令は私たち人間にとって最も重要な命令だとも言えるかもしれません。聖書に記されている主こそが神であることを知れ、知りなさい。もちろんまだ信仰を持っておられない方々にとって、この聖書に書かれている存在が本当に信じるに値する、人生を、私たちの人生をかけるに値する誠の神であるのかどうか、このことをですね、知るために毎週教会に集い続けてくださっている、求道されている方々、まあ、その方々にとってはですね、求道中の方々にとってはまさに、この聖書の神が本当に誠の神なのか、私が信じるべき方なのか、そのことを求め続けているわけです。でもクリスチャンの方ならば、何を今更、そのように思われるかもしれません。そんなの信仰を与えられたクリスチャンにとっては当たり前のことですよ。このお方こそ神である。そんなの私たちにとっては当然の、私たちの信仰はまさにそこにあるわけですから当然です。そのように答えられるかもしれません、この命令に対して。でも、本当にそうだろうか。私たちは自信を持ってそう答えることができているだろうか。そんなことをですね、今日は考えてみたいと思うんです。そもそも、この詩編が誰に向かって書かれたのか。それは紀元前のその時代に生きた信仰者と呼ばれる人々に対して書かれ歌われていた、そのことを考えるときに、自分はもう信じているからこの神様の命令は関係ありませんと片付けることはできないことを私たちは知るんです。 信仰を持っているものであったとしても、主こそが私の神であるこのことを容易に忘れてしまう。主こそが私の神であるこのことを容易に忘れてしまうという状況がないだろうかということなんです。この詩編46編は一節に記されています神様に対する信頼の告白に続いて天変地異とも言えるような状況がまず描き出されています。地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも。たとえその水が立ち騒ぎ泡立ってその水かさが増して山々が揺れ動いても。私たちにとってはこの記述を読むときに矢王なしに3月のあの大震災を意識させられるような言葉ではないかと思うんです。あの震災を前にして多くの命が一瞬にして失われたというその現実に対して約2万人の方々が一瞬にしてその命を失われたというその現実に対して確かに私たちは動揺したはずです。被災地を回れば恐ろしい水の力の跡を目にします。今でも目にします。あの地震がただ単に地面を揺すぶった、揺すぶるものであっただけでなく、私たちの心をもあの地震は揺さぶった。そのようなですね、こう、クリスチャンたちの言葉があちこちで語られています。あの混乱の最中にあって、も、神は我らの酒どころまた力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れないと、すぐに心から告白することができていただろうかと問われるんです。事態を前にして動揺し続けていた自分自身の姿を私も思い出すんです。9ヶ月前。今はどうかと、さらに問うてみたいと思うんです。9ヶ月前だけでない、今はどうか。震災による動揺でなくとも、心が押しつぶされそうになるような、押しつぶされるような、どうしたらよいかわからない、皆目見当がつかない、自分の思いとは異なる、そんな事態が生じている最中に、私たちは心からこの詩人のように、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れないと、そのように心から告白し続けることができるだろうかと、問われるんです。あのガリラヤ湖で嵐にあった弟子たちの姿を思います。そこにイエス様がおられるにもかかわらず、確かにイエス様は眠っておられました。しかし、そこにイエス様がおられるにもかかわらず、彼らは悲鳴を上げて恐れたんです。このままではみんな溺れて死んでしまう。そんな弟子たちに向かってイエス様は語られました。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。次の瞬間イエス様は、嵐に向かって黙れ静まれと、そのように声をかけられ、叫ばれ、そして嵐は止んだ。あの場面を思い出すんです。すぐに、確かに大変な状況があるんです。この詩人も、苦しむときと、そのように苦しみを否定しません。私は苦しんでいますと。そのように告白をするんです。しかし苦しむとき、そこにある助け。神こそが我らの酒どころまた力。だから我らは恐れない。私たちが苦しみの中にあるときに、この詩人と同じように、主に向かって私たちの信頼を告白することができるだろうか。今できているだろうか。女性たちの賛美によって歌われたこの詩編は私たちに問いかけるんです。この詩編46編がアドベントの礼拝にふさわしいとお話をしました。 2000年前にイエス様が誕生した時代とその地には信仰者と呼ばれる人たちが満ちていました。安息日にはユダヤ人の会堂に集まって、私たちが今日集まっているようにユダヤ人たちはそれぞれの会堂に集まって礼拝を捧げていました。大祭司と呼ばれる、たった一人の存在ですね、大祭司。大祭司と呼ばれる人、人物。この大祭司によって統率された祭司たちが宗教の儀式を司っていました。取り行っていました。巷でも立法学者と呼ばれる教師たちが人々を教えていました。これこそが聖書の教え、これを守りなさい。でもそれは本当の意味において神に対する信頼を促す教えではなく、立法主義という自力救済、結局は努力して自分を律することによって救いを手に入れようとする、そんな教えだったんです、その時代の教え。ある意味イエス様が誕生したその時代は神の名を語りながら、しかし神に対する真の信仰からはますます遠く離れた、離れ続けていく、この立法主義が頂点に達した、そんな時代だとも言えます。なぜ神様はあの時代に、他のどこかの時代ではなく、あの時代にイエス様を誕生させたのか、なぜあの時代にイエス様は生まれたのか、一つの理解として、もちろん神様の計画はですね、ご計画を完全に理解することはできませんけれども、一つの足がかりとして、この立法主義の問題、神の名を語りながら、しかし本当の救いからは、真の信仰からは遠く遠く離れていった、そのような時代だったからこそ、それが頂点に達したあの時代だからこそ、イエス様が生まれた、イエス様がこの地上に来られたのではないかと、そのようにも思うんです。当然のことながら、たくさんの教師たちがいました。宗教の儀式も行われていました。礼拝も捧げられていました。しかし人々はこの教えのうちには救いを見出すことなどできず、疲弊して希望も見出すことができずに、羊飼いのない羊のようにさまようばかりだった、そんな時代の人々の間にイエス様が誕生しました。イエス様が天から携えたメッセージはまさに、やめよ、私こそ神であることを知れ、この言葉に重なります。神に対する信頼を抜きに進められる私たちのあらゆる営みや努力に対して主は語られるんです。やめよ、私こそ神であることを知りなさい。私たちが、あなたが酒どころとして、力として、苦しむときそこにある助けとして信頼すべきお方は一体誰なのか。今朝も高松の池を飛び立った何羽もの白鳥が南へと向かっていきました。朝からですね、何羽もの白鳥の鳴き声を聞きました。どんな悪天候の中でも白鳥たちは不思議なセンサーを備えているそうですね。自分の行くべき方向にしっかりとその首を向けることができるのが白鳥だそうです。彼らは、彼らなのか彼女たちなのかわかりませんけれども、白鳥たちは自分が向かうべき、首を向けるべき方向を知っています。迷わないんです。私たちも状況が変わります。悪天候を、さまざまな状況において、まさに人生における悪天候、そのように呼べる事態を経験します。でもそのような中にあって、どこに思いを向けてよいかわからないではないんです。私たちの思いと信仰を向け続けることができるお方がおられる。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。イエス様のことを思うときに、このアドベントの礼拝においても、私たちが目を向け続ける 思いを向け続けるべきお方、このお方が私たちに与えられていることを感謝したいと思うんです。さあ、続けて崇められるべきお方、10節の後半に思いを向けてみたいと思います。10節の後半、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。実はこの詩編が歌われた元となっている出来事があると言われているんです。この詩編が漠然と歌われたというよりも、おそらく詩人はある出来事を意識しながらこの詩を記した、歌ったと言われています。第二列王記19章に描かれている出来事です。第二列王記19章、ユダの王ヒゼキヤをめぐる出来事です。まあ、この箇所とですね、ヒゼキヤという名前を出すときにピンとくる方もおられると思いますけれども、それは紀元前701年のことでした。すでにですね、北イスラエル王国、南と北に分かれた後の北イスラエル王国は紀元前722年にアッシリア帝国によって滅亡させられています。滅亡しています。次にアッシリアがその手を伸ばしたのが南ユダ王国、残されていた南ユダ王国エルサレムです。この時エルサレムは18万5千人のアッシリア軍に包囲されていました。北イスラエルに続いて南ユダ王国のその滅亡も時間の問題と思われた。その時、戦闘が始まる日の朝のことです。戦闘が始まる日の朝のこと、イスラエル人がまだ目を覚ます前に、主の軍がアッシリア軍の間を回り、イスラエル人がまだ目を覚ます前に、そのアッシリア軍が、18万5000人のアッシリア軍が全滅していた。その出来事、聖書に記されるその出来事を、おそらく詩人は念頭に置きつつ、この詩編の46編を歌ったのではないかと言われています。4節から7節までをご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。詩編の46編の4節から7節まで、はい。川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である、はい、エルサレムの中を流れる川、それは小さな川なんです。しかしその川が確かに神の都、エルサレムから流れ出て、そして人々を潤し続ける。そしてその都の真ん中に、もう風前の灯火のように思えるその都の真ん中に、確かに神はおられた。夜明け前にこれを助けられる。まさにアッシリアのセナケリブの軍勢に囲まれた、そのエルサレム、風前の灯火のエルサレム、しかし夜明け前に神はこれを助けられる。さらにですね、歌は続いていくんです。8節と9節もご一緒にお読みしましょう。詩編の46編8節と9節、はい。来て主の御業を見よ、主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。当代一の権力者であったアッシリアのセナケリブ王であったとしても、この神の御前には全く歯が立たない。まるで次元が違う。どの時代の人の世のどんな権力者と比べたとしても、この主こそが国々の間で崇められ、地の上で崇められるお方だと 詩人は歌い、また聖歌隊は歌うんです。先ほど、まあ、この詩編46編どのようなこう音程で曲がつけられて歌われていたかはわからないんですね。この詩編がどういうふうに歌われていたか知りたいと思うんですけれども、しかしですね、まあ、当時の詩編の賛美ではないんですけれども、この詩編46編をもとに歌われたのが、作られた曲があります。それがですね、私たちがこの説教の後に歌おうとしている聖歌の233番、御神は城なり。宗教改革者であるルターが作曲をして作詞をしたその歌ですけれども、御神は城なり、16世紀に宗教改革を成し遂げたルターでした。しかし彼が当時の宗教界、まあ教会、カトリック教会に対して異議を申し立てた時に、彼はまさに四面楚歌に陥ります。当時の権力者たちがこのルターに反して、権力を持ってこのルターを潰そうと襲いかかってくる。その強大な権力を前にしながら、しかしルターは、神こそが万軍の主、この地上のいかなる権力をも私は恐れないと、そのようにこの詩編46編をもとに歌い上げました。イエス様が誕生された状況とも、この詩編46編合わせて考えてみたいと思うんです。このメッセージを、イエス様が生まれた時代、時の権力者といえば、事実上元首制を開始してローマの大帝国への道を切り開いた時の権力者であるのは、ローマ皇帝のアウグストゥス、初代皇帝です。そして大王と呼ばれた、ユダヤを支配していたのは大王と呼ばれたヘロデ王です。昨日は息子の王子や、また太一くんが通う幼稚園でクリスマスの降誕劇が行われました。私もそれに合わせて行ってきましたけれども、太一くんは堂々と博士の役を演じました。そして息子の王子はヘロデ王ではなく、ヘロデ王に仕える家来の役を演じたんですけれども、昨年がですね、王様役でしたので、1年間で仕えられるものから仕えるものに転落をしたということですね。まあ、転落というよりも、信仰的な視点で見れば成長かなとも思うんですけれども、でもですね、二人とも堂々と演じていました。まあその中でですね、園児の演じるヘロデ王、そしてヘロデの家来たち、まあ非常にですね、可愛いものでした。堂々と凛としていましたけれども、でも可愛いですね。そこに王様と家来たちがいました。でも実際のこのヘロデの人物像はどうかというと、時の人々がユダヤ人たちがヘロデというその名前を聞くときに感じたのは、嫌悪感、そして恐怖でした。ローマ帝国を後ろ盾として、ユダヤ人によるハスモン王朝を滅ぼして、その国を我が物とした父親からその権力を譲り受け、見ようによっては恐怖によってユダヤ、ガリラヤの全土、その人々を支配した、恐怖によって支配したヘロデ王です。権力に対する執着は、自分の妻、最愛の、何人か奥さんがいたんですけれども、その最愛の妻をも殺し、そして自分の後継者として成長した息子たちに対して猜疑心を抱き、そして次々と暗殺をしてしまう、そのような人物でした。自分の息子たちを殺すほどの、そのような権力に執着をする人物でありますから、あのベツレヘム近辺の2歳以下の男の子を皆殺しにするという暴挙も、彼にとっては心は痛まない。そのような権力者がこのヘロデ大王でした。またマリアとヨセフがなぜ旅をしたのか、聖書は 皇帝アウグストゥスによる人口調査のためであったと、そのように記しています。聖書に初めて登場するマリアとヨセフ、初めてその場面に登場するマリアとヨセフは、この権力の前に翻弄され続ける小さな存在として描かれています。ではそんな二つの巨大な権力に挟まれる中で、誠の王として誕生したイエス・キリストはと言いますと、あまりにも小さい存在でした。王の中の王と呼ばれるべき存在でありながら、小さな赤ちゃんとして生まれ、貝羽桶の中に寝かせられた、それがイエス・キリストでした。その生涯を通して、このイエスこそが誠の王であられるお方と気づいた者はほとんどいませんでした。でもこのお方こそが、歩まれたそのすべての生涯と、十字架による罪の贖いと復活によって、その時代の人々だけではない、あらゆる時代の、私たちを含めたあらゆる時代の人々を罪の縄目から解き放ち、許しと命の中を歩ませてくださるお方、地上のどんな権力にも屈することなく時代を超え、すでに、そしてやがて、神の国をこの地上にあっても到来させ、戦いや争いと敵意に満ちたこの世に平和をもたらし、もっと近い範囲で言うならば、戦いや争いと敵意に満ちた私たちの人間同士のこの関係、家族の中での兄弟間での親子間での友人の間での様々な利害関係がこじれての、この私たちのあらゆる敵意、関係における問題、そこにも平和をもたらし、完成してくださるお方。皆さん、私たち教会は、このキリストによって神との和解を与えられ、あらゆる敵意と隔ての壁が廃棄されたことを知る者の集まりなんです。確認したいと思います。このキリストによって、私たちには、神との和解が与えられている、そしてすべての敵意です。隔ての壁が廃棄されている、すでに打ち壊されている。そのことを知っている者の集いです、教会とは。人の目には容易にこの地上の権力者、何か華々しい成果を残したそんな人々、成し遂げた成功、人からの称賛、評価に向けられるものです、人の心は、目は。神以上に人が崇められてしまう。悲しいことに、たとえ教会の中であっても容易にそのようなことが起こってしまう。そんな現実があります。神様以上に教会の中にあっても人に称賛が向けられてしまう。教会の働きにおいても。そして私たちは、へりくだることを忘れ、再び自ら罪の支配の中に足を踏み入れようとしてしまう。教会の中でしばしばへりくだることを忘れてしまった私たち信仰者によって様々な問題が生じてくる。本当に悲しい現実があります。しかし、クリスマスです。クリスマス。私たちはもう一度へりくだり、どこまでもご自分の身を低くされて、小さな存在としてお生まれになったこのお方のもとに、私たちの身をも低くしながらひざまずきたいと思います。礼拝を捧げたいと思うんです。私たちはどうしたらへりくだることができるか。私たちのために天から下り、ただ地に下るだけではない、十字架にまで歩まれ、墓の中にまでさらに下られ、それゆえに高く上げられたお方。このクリスマス、私たちの前にはあの小さな貝羽桶が置かれています。小さな赤ちゃんとして生まれたイエス・キリストを覚えたいと思います。そして この街道にも私が振り返れば、ここに十字架が掲げられています。ただ生まれるだけではない、十字架にまで歩まれて、自らの肉を裂きながら血を流しながら、しかし私たちのために罪の贖いを成し遂げてくださった、その方を覚えたいと思います。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。主こそが私の神である。この告白を新たにされ続けていくもの、確かにされ続けていく私たち。他の何者でもない、イエス・キリストこそが崇められる。自分自身ではない、イエス・キリストこそが崇められることを喜びとする、そのような私たちを通して、このクリスマス、他の何者にも変えがたい、そのメッセージが、福音が私たちの周囲の方々にも、私たちのうちにも深く深く、そして広くもたらされていきますように、一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたを信頼していますと、そのように告白をしながら、様々な状況の中で容易にその信頼を告白することを忘れてしまい、恐れを覚え、うろたえてしまう弱いものであることを覚えます。しかし主よ、あなたは万軍の主、私たちがどのような苦しみの中にあっても、そこにある助けとしていつも共にいてくださり、御言葉をもって私たちを導き、私たちの思いを向けるべきお方が一体どなたであるかを教えてくださいますから、ありがとうございます。この時代、この社会にあって、一体どこを避けどころとして歩めばいいのか分からずに、まさに羊飼いのいない羊のようにさまよっている方々が無数におられます。主よ、私たちはまっすぐに思いを向けるべきお方を知った者として、ここにあなたの神がおられる、そのことを力強く証しするものとさせてください。へりくだることを忘れ、人を称賛し、他の何かをあがめようとする、そのような時代の中にあって、主よ、私たちの前にどこまでもへりくだってくださったそのお方の前にひざまずく、そのことによって私たちのうちにも平和がもたらされた、そのような信仰を告白し続けるものとさせてください。クリスマス、単なるイベントではなく、賑やかな時ではなく、まさに天からもたらされた、キリストと共に天からもたらされたメッセージが、力強く、また弱さを覚える方々のもとにも、小さな方々のもとにももたらされていきますように、主イエスキリストを心から賛美いたします。私たちの救い主、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。